暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所農林課から菅原さんと佐藤さんにおいでいただいています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日お二方どんなお話をしていただけるんでしょうか。
日本型直接支払い制度について話します。
はい、日本型直接支払い制度、言葉自体はね、一つ一つは分かりやすい言葉なんですが、じゃあいざこれが何の制度のことかと言われてると、ちょっと僕には分からないので、今日はちょっと詳しく聞いていこうかと思いますが、まずはじゃあその日本型直接支払い制度、何に対しての制度なんですか、これは。
はい、日本型直接支払い制度とは、農業や、農村の多面的機能の維持発揮を促進するとともに、規模拡大に取り組む担い手の負担を軽減することを目的とする制度です。この制度には多面的機能支払い交付金、中山間直接支払い交付金、環境保全型農業直接支払い交付金の3つの交付金があります。
はい、聞いたらですね、さらにまた難しい言葉が出てきましたので、一つ一つ謎を解き明かしていこうかと思いますが、まずは最初に出てきた農業農村の多面的機能、これはどういう意味なんですか。
はい、田んぼや畑、農村の周りの自然は、私たちが消費する農作物の生産以外にも大切な役割を担っています。
はい、
それは国土の保全、水源の寛容、自然環境の保全などの多面的機能です。日本型直接支払い制度を活用することで、農業農村の持つこれらの機能の維持発揮を促進するとともに、規模拡大に取り組む担い手の負担を軽減していただきたいと考えています。
はい、田んぼや畑などは農作物を作る以外にも他の役割があって、それを、その役割をなんか守るための直接支払い制度ということですね。はい、ちょっとまあ今出てきたそのまた、いくつかの言葉、この辺のことをさらに詳しく聞いていこうかと思うんですが、国土の保全、水源の寛容、自然環境の保全、ちょっとこの辺もう少しだけ詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、国土の保全は、田や畑が雨水を一時的に蓄えることで洪水を防止し、地滑り、土砂崩れなどの発生を抑える機能のことです。
はい、
また田や畑に蓄えられた水は徐々に浸透して地下水となります。そして長い時間をかけて下流の川に戻されるので、川の流れの安定に役立ちます。水源の寛容はこのような機能になります。
はい、
自然環境の保全は、水中や土の中の微生物が有機物や窒素分を分解することで水をきれいにし、農作物が育ちやすい環境を作る機能になります。これらはあくまで一例ですが、多様な機能の維持発揮には農地の適切な保全管理や耕作の実施が必要不可欠です。
はい、水の流れのこととか土の環境のこととか、当たり前のように我々思ってますけど、これは田んぼや畑がないと今我々が思ってるようなことはないってことなんですね。はい、わかりました。そして次が、多面的機能支払い交付金、 先ほど出てきた3つの交付金のうちの1つ目ですかね。はい、ちょっとこちらについて教えてください。
はい、多面的機能支払い交付金とは、多面的機能を支える共同活動を支援することを目的とした制度です。
はい、
規模拡大に取り組む担い手に負担が集中する水路、農道等の管理を地域で支え合い、農用地の活用を後押しします。集落等で組織を設立し、5年間の活動計画を策定します。
はい、なるほど。そうか、水路とか農道っていうのは県道でも市道でもないから、それぞれ農家の皆さんがやらなきゃいけないけれども、まあ考えるだけでも大変ですもんね。その辺についての経済的な支援をしてくださるということですか。
はい、支援対象となる活動は農地維持活動と資源向上活動の2種類に分けられます。これらの活動にかかる経費を国、県、市町村から出される交付金によって賄うことができます。この交付金額は活動の対象となる農用地の種類ごとに決められた交付単価の面積と掛け算で決定されます。
はい、先ほどその対象となる活動として、農地維持活動と資源向上活動、出てきましたが、この農地維持活動というのはどういうことなんでしょうか。
はい、農地維持活動は多面的機能を支える共同活動です。支援対象となる活動は主に農地のり面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持といった基礎的な保全活動です。
はい、これもまあ農家の皆さんであれば当たり前のようにやってきたことなんでしょうけれども、やっぱり大変ってことなんですよね。はい、そしてもう一つの資源向上活動、これはどういうことですか。
資源向上活動は農用地、水路、農道など地域資源の質的向上を図る共同活動です。支援対象となる活動は主に農用地、水路、農道の警備の補修、花壇や農用地への花植えによる景観形成といった共同活動、農用地、水路、農道の大規模な補修更新を行う施設の長寿命化の活動などがあります。
はい、まあ、いわゆるその畑や田んぼの周り、だけではなくて、機能以外のその花壇なんかも含まれるってことなんですね。
はい、
この資源向上活動、今お聞きした範囲だと、そのいわゆる農地だけでなく、その周りだったり、はい、いろいろなことがあるようなんですけれども、はい、ちょっともう少し詳しく教えていただけるとなんですが。
はい、支援対象となる活動は主に農用地、水路、農道の警備の補修、
はい、
花壇や農用地への花植えによる景観形成といった共同活動、農用地、水路、農道の大規模な補修更新を行う施設の長寿命化の活動などがあります。
はい、農道とか水路の警備な補修、まあ、もちろん大規模なね、道路工事みたいになれば話が違うんでしょうけど、ある程度まではその補修なんかも OK ということですか。
そうですね、道路 の, ところに、例えばコンクリートでできているところに、
はい、
例えば穴が開いているとか、うんうんうん、そういうふうなちっちゃなところを、部分的に補修していくっていうのが警備の補修にあたります。
そういったものの費用も出ると、
はい、
そして花壇や農用地への花植え、こういったものも対象になるということなんですか。
はい、花壇や農用地への花植えによる景観形成というものでも、農業者の方だけでなく、そこの部分に関しては、そこに住んでる地域の方と、例えば子ども会だったり、そういうふうなところと一緒に、花植えを行っていただいていたり、あとは、景観形成ということで、二戸市では花植えか、施設の周りとかのゴミ拾いを、どちらかを選択して活動していただいています。
あ、なるほど、そういうゴミ拾いなんかに対しても支援があるということなんですね。
はい、
なるほどなるほど、そしてあとは、施設の長寿命化、 これ具体的にどういうことなんですか？
はい、例えば、水路の水路で行くと、素掘り、土でできているようなところに、はい、うん、やっぱり長年ずっと水とか通していくとどんどん土が詰まっていくと思うんですけど、はい、そういうふうなところを、やっぱり 長年見たときに、担い手の方々の負担を減らすために、U 字工などコンクリートの、ものを入れたりとかっていうものが主にその長寿命化の活動になります。
なるほど、そういったものに対しての支援もあるということですね。
はい、
わかりました、ありがとうございます。ということでここまで日本型直接支払い制度の中の多面的機能支払い交付金について、佐藤さんから教えていただきましたが、残りの、2つ、まずは中山間直接支払い交付金、これもちょっと難しい言葉ですが、これについて教えていただけますか？
はい、中山間地域等直接支払い交付金とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において農業生産の活動を維持するための活動を支援する制度になります。
はい、
この制度も集落等を単位として組織を設立して5年間の取り決めとなる協定を締結します。二戸市も中山間地域ですので、現在36組織が活動を行っております。はい、
うん、
で今年度は第5期対策の5年目になりますので、最終年度になります。
あ、なるほど、そっか、5年単位でやってるのの5年目ということなんですね。
はい、
36の組織結構なんか多いイメージがありますけれども、
はい、
やっぱり二戸は山に囲まれていて、うん、その中山間地で農業をやっている地域集落が多いということなんですね。
はい、
はい、分かりました。
はい、でこの交付金の交付金額なんですが、取り組み面積に応じて交付されます。
はい、
傾斜のある農用地を要件としていまして、まあ、田んぼであれば100メートルの距離に対して高低差が1メートル以上、
うん、
畑ですと、傾斜が8度以上など農用地の種類ごとに異なる基準を設けています。
はい、そっか、ちょっとした傾きではなくてある程度の条件はあるってことなんですね。
はい、
どうなんですか、二戸ってどれぐらいその中山間地ってどういうふうに聞いた割合で聞いたらいいのか。
はい、大体半々ぐらいで、
うん、
やっぱり奥の方になってくるとこの休憩者が多くなってきて、
はい、
交付単価が高い。
ああ、なるほど、はい、傾斜がきつくなればなるほど交付額の単価も上がってくるってことですか。
はい、
まあそりゃそうですよね。でもね、
はい、
やること手間が全然違いますもんね。はい、ありがとうございます。
また農用地を維持管理していく取り組みとして、耕作放棄地の発生防止活動や水路農道等の管理活動、周辺林地の管理を実施します。
はい、ちょっとこの辺についてもまた細かく聞いていこうかと思いますが、耕作放棄地の発生防止活動、これはどういうことですか？
はい、耕作放棄地の発生防止活動とは、農用地の点検や荒廃農地の下草刈りなどの取り組みです。
はい、まあ、確かにね、中山間地となればやはりこう手入れが大変ということもあって、
はい、
耕作放棄地になりやすいんだろうなという想像はつくんですけども、
はい、
やはりそれがある程度までいってもそれ以上進まないように下草刈りをしたりとか、
はい、
日常的に点検をしたりということですね。
はい、
はい、分かりました。そしてもう一つ、二つ目の水路農道等の管理活動、こちらもご説明お願いします。
はい、水路農道等の管理活動で挙げられるものは、のり面の点検や水路の泥上げ、農道の草刈りなどの取り組みになります。
はい、やっぱりここもそうですよね。のり面、山間地ですから傾斜がきついのり面なんかも多分あるでしょうからね。
はい、
この辺もしっかり点検していくということですね。
はい、
そして最後3つ目の、周辺林地の管理、これはどういうことですか？
はい、農用地周辺の林地の下草刈りなどの取り組みになります。
はい、これはもう農用地、農地以外でもその周りの林地、林のところも下草刈りをするということですか？
はい、
わかりました。はい。そして、先ほど、第5期目の5年目ということで、今期が今年で終了ということなんですが、
はい、
例えばそれ6期目みたいなことはあったりするんですか？
はい、あります。第6期対策は、令和7年度からの5年間中の取り組みを決めた協定を締結していく予定です。
はい、
はい、で現時点では国から第6期対策についての明確な方針が示されておりませんが、今年度中に第6期対策の協定を締結して来年度以降に向けた活動の準備をする予定です。
はい、
で今後国から指針が示され次第、現在活動中の組織へは、連絡いたします。でまた新たに取り組みをお考えの集落は農林課へご相談いただければと思います。
はい、まあ、そうですよね。ここまで、5期にわたって補助金を得て活動してきた、はい、皆さんからしたらね、急になくなったと言われても、はい、おそらくお困りでしょうから。
はい、
はい、まあ、今後じゃあ何かの形で、農林課の方からのお知らせなんかも行くってことですね。
はい、
はい、わかりました。そして最後ですね、3つの交付金のうちの最後、環境保全型農業直接支払い交付金、漢字がたくさんありますけれども、
はい、
こちらの説明もお願いできますか？
はい、環境保全型農業直接支払い交付金とは、化学肥料や化学合成農薬の低減に加えて地球温暖化防止や生物多様性保全に役立つ農業生産活動の実施を支援する制度です。
はい、化学肥料などをできるだけ使わないようにする、はい、そういう農業を支援してくださるということですか？
はい、
はい、
具体的には、化学肥料、化学合成農薬の使用を通常の5割以上減らすとともに、有機農業や緑肥の作付けなどの実施が支援対象となります。
はい、やっぱり化学肥料なんかを使った方が手間は少なくて済むんでしょうけれども、うん、やっぱりこう地球温暖化などにはあまり適さないということで。
なお環境保全型交付金は販売を目的に生産を行っていることと、環境負荷低減のチェックシートの各取り組みにチェックしていることが要件になります。
はい、販売を目的にということは、自分の家で食べる部分だけを栽培するのではなくて、まあ、農協であったりその他で販売をしているということですね。
はい、
はい、そしてさらにはチェックシート、ちょっとこの辺はまた詳しく後ほど聞いていこうかと思いますが、
はい、
ちょっと改めてまずはその有機農業、こちらについて説明していただいてもいいでしょうか？
はい、有機農業は耳にする機会が多い言葉だと思いますが、化学肥料や化学合成農薬を使用しない取り組みを行う農業のことを指します。
はい、化学肥料農薬使わないって結構大変なような気がするんですけど、
はい、
二戸でもこれ有機ってやってらっしゃるところってありますか？
あります。
あ、そうなんですか？
はい、
ちなみに作物は何作ってらっしゃるんでしょう？
雑穀が多いですね。
あ、雑穀国ね。あ、なるほどなるほど。はい、わかりました。そしてあとは緑肥の作付け、ちょっと耳慣れない言葉なんですけど、これはどういうことですか？
はい、緑肥の作付けとは、作物の栽培期間の前後いずれかに収穫を目的としない作物を植えることで、病害虫を防除して良い土壌を作る取り組みです。
はい、例えばじゃあ、まあ、何でもいいんでしょうけど、玉ねぎを栽培したいと思ったら、
はい、
その前に他の植物植えて、
はい、
それをそのまま土に肥料として残すというか、
はい、
混ぜ込むというかってことなんですか？
はい、
あ、そんなことがあるんですね。でもそれをやることで、害虫予防だったり防いだりすることにもなるんですか？
はい、
それは虫の嫌いな草を植えるとか
組み合わせがあるみたいで、
うん、あ、例えばじゃあこの作物を植えるためにはこの草がいいよとか、これ植え
た方がいいよみたいなのがあるみたいですね。
あー、なるほどなるほどね、 あでもそれはじゃあでもそういうのはちゃんと指導要項みたいなやつはあるんですよね。
あります、はい、あの旗箱の後に何々植えちゃダメだよみたいな、
うんうん、
みたいな感じでこれにはあれがいいよみたいな。
あそうなんですね、はい、へあでもそれはでもそういうことをやればできるまたさらに勇気には近づいていくってことですもんね。
はい、
うん、わかりました。そして、先ほどちょっと、中に出てきたチェックシート、
はい、
これは、どういうことをチェックしていくものなんですか。
はい、農林漁業に由来する環境負荷に総合的に配慮するための基本的な取り組みになります。
はい、
大きく分けて7つになるんですけれども、適正な施肥。
施肥。
はい。
これ肥料を施すと書いて施肥ですね。はい。はい、
で適正な防除。エネルギーの節減。悪臭害虫の発生防止。
うん、
と廃棄物の発生抑制。循環利用適正処分。
はい。
生物多様性への悪影響の防止で最後に環境関係法令の遵守があります。
はい、
はい、
思っていたよりもね結構多岐にわたってのことなんですが、
はい、
例えばちょっともう少しだけ突っ込んでいくとするとどんな内容になるんでしょうか。
はい、適正な施肥について挙げると肥料は適正に保管されているか、肥料の使用状況の記録や保存はされているか、作物特性やデータに基づく施肥設計がされているか、有機物の適正な施用による土作りを検討しているか、
うん、
などのチェック項目があります。
はい、それぞれじゃあ7つの中にもさらにまた細かいチェック項目があって、
はい、
まあ、実際でもこうしなさいというその指導なんかもあって、うん、それができているかできていないかということですよね。
はい、
うんうんうん、
チェックシートは全19の項目からなっていて、原則として全項目の取り組みを実施することが交付要件になっています。
はい、これが全部できているということでこの、環境保全型の交付金が交付されるということなんですね。
はい、
結構ハードル高
い
ですね。はい、まあでもそれだけ、まあ、やる価値があるっていうことなんですよねきっとね。わ、はい、かりました。これまで、3つのですね日本型直接支払い制度、それぞれ3つの制度説明をしていただきましたが、これらに取り組む際の農家さんが取り組む際の注意点ありましたら教えてください。
はい、5年間の計画を策定し実施する制度ですので、将来を見据えて持続可能な範囲で取り組む必要があります。
はい、
また活動の実施を記録した日誌や写真、交付金の使い道が分かる書類を毎年作成してもらって、こちらで保管する必要がありますので、
はい、
担い手の確保や農作業との両立を十分考慮して制度の活動を検討していただいてます。
はい、最後のね環境保全型についてはいろんなチェックシートのお話さっきいただきましたが、それ以外でもやっぱり記録を残したりとか、そのレポートのようなものを提出する必要があるということですね。
はい、
はい、そしてこれまあじゃあ5年間ということなので2年やってやめたっていうわけにもいかないってことですか。
そうですね、やっぱり5年の、計画を立てていただいているのと、あと交付金というものなので、途中でやめてしまうとその分やっぱり返還国とか県に、返さなきゃいけなくなってしまうので、
はい、
やっぱり十分に使っていただくためにも、しっかり、5年間で、ちゃんと実施できる、可能な範囲で、策定していただいているように、指導しています。
はい、わかりました。まあ、じゃあちょっと向こう5年間を見据えてちゃんとできそうだよという方が、ね、今後もたくさん利用していただけるといいですね。
はい、
はい、
はい、わかりました。では、今回は日本型直接支払い制度のお話で、農林課の菅原さんと 佐藤さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は、私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りいたしました。